コロサイ人3章15節から拝読いたします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。
私たちはこの一年、主を知るということに焦点を合わせて教会生活に励んでまいりました。人間は神様の形に作られています。そして神様はどの人の心にも永遠を思う思いを授けてくださっています。ですから誰もが神様はいらっしゃるんだということを感じ取ることができるんです。ただ神様がどのようなお方なのか、その神様が私のために何をしてくださったのか、これから何をしてくださるのかということは、イエス・キリスト、神の一人子であるイエス・キリストを信じるまでははっきりと知ることはできません。私たちはかつては神様を知らないものでありました。聖書はそのことについてこう書いてあります。エペソの 2-12 なんですが、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと言っていますね。神なく望みなき者たちだったわけです。ここに今日は絵を用意してきましたけれども、私たちがイエス・キリストを信じるまでの状態ですね。それは言うなれば嵐の海に投げ込まれたような、そんな存在だったわけですね。こういうところでアップアップしまして SOS Save Our Souls、 助けて、そう呼んでいるような状態なんです。しかしクリスチャンに出会いました。神の言葉を聞きました。教会に来るようになりました。イエス・キリストを信じるようになりました。イエス・キリストが私の罪のためにあの十字架で死んでくださったんだ。イエス・キリストは死を打ち破り今も生きておられる。このイエス・キリストは私の救い主、私の主なんだ。そういうことを自分の口で、またバプテスマ、洗礼によって言い表しました。そして私たちは救われたんです。イエス・キリストを信じたとき、罪が許され、神様の前に正しいものと認められました。罪の奴隷であったものが神の子になったんです。神の国、天国を受け継ぐものにされました。救いは大きな変化ですね。それは闇から光、死から命に移ることです。神なく望みのなかった者たちが神の民となり、天国の希望を持って生きるものにされたんです。バプテスマを受けた皆さんは本当にそのことを体験し、心から確信していらっしゃると思います。新聖歌の358番に神なく望みなくというのがあります。これは中田十二先生が作られた歌なんですが、神なく望みなくさまよいし我も、救われて主を褒る身とはせられたり、我知る勝っては目見えざりしが、目を開かれ神を褒む今はかくも。キリストの救いを受けるまでは 私たちの心の目は曇っていました。魂は盲目だったのです。ですから神様がどのようなお方なのか、その神様がわからなかったのです。で、神様がわからなければ自分がどんなものかもわかりません。神様が見えない人は自分の本当の姿も見えないんです。神様が見えず自分の姿が見えないために、私たちは傲慢になって神様を否定したり、あるいは劣等感にとらわれて自分を苦しめたりしていました。人生のあらゆる事柄において確かな見分けができないために、間違った方向にあちらに行きこちらに行きしていたのです。しかしキリストを信じた時、誠の神様を知りました。本当の自分の姿を知りました。歩むべき正しい道を見出したのです。目を開かれ、神を褒む、今は覚悟というわけですね。もう私たちはこの罪の荒海から救われて、そして立つべきところに、今は SOS、 セイバーはソウルじゃなくて I was saved、 私は救われました、ハレルヤ、イエス様の救いの上に立つことができたわけですね。では救われて神様を知ったら、主を知ったら、それで全てが終わったのでしょうか。救いは先ほど申し上げましたように、確かに大きな変化です。救われなければ何も始まらないのです。しかし救われてそれでおしまいではありません。救いはゴールではなくスタートです。ここから私たちの信仰の歩みが始まるのです。私たちはキリストの救いのうちに平安を見出します。でもだからといって救いというのはそこに腰を下ろしましてですね、レイジーボーイというあの安楽椅子がありますが、ね、私は救われた、レイジーボーイのように、そこで腰を下ろして、こういうふうに居眠りを始める、それが救いではないはずですね。救いは赤ちゃんの誕生のようなものです。赤ちゃんの誕生、それはとても嬉しいことです。みんなでお祝いをします。しかし赤ちゃんは、ああ無事に生まれた、ああそれでこの人生は終わりか、そのことはないんです。これから、その赤ちゃんの人生が始まるわけですね。母親の体内にいた9 months よりもはるかに長い人生をこれから生きていかなければいけないのです。母親も出産よりももっと大変な子育てという仕事を始めていかなければいけません。出産、まあ、それは女性にとって大変な仕事だろうと思いますが、でも、ね、何ヶ月かでその終わるわけですが、子育てというのは子供が十いくつになるまでも、まあ、18、20、30ぐらいになるまでも必要なのかもしれませんね。その長い長い子育てという大変な仕事に取り掛かっていくわけです。誕生はゴールではなくスタートです。同じようにイエス様によって新しく生まれ変わるという救いもゴールではありません、スタートです。イエス・キリストを信じる者は新しく生まれ変わります。神の子供になり、バプテスマというのは私は神の子供にされましたということを言い表すものですね。赤ちゃんが生まれると産湯を使いますが、この講壇の後ろにもバプテストリー、洗礼槽があります。ここに、水を張るわけです。水だけは冷たいので少し、お湯にいたしまして、そこで、バプテスマ式、洗礼式をするわけですが、この水は赤ちゃんが使う産湯のようなものです。神の子が誕生したということを人々に知らせるわけですね。私たちは一人でも多くの人がイエス・キリストを信じてバプテスマに至りますように、そう祈り願い伝道しています。そしてバプテスマを受けた時には本当にみんなでお祝いいたします。しかしバプテスマを受けた人がその後そのまま置き去りにされたらどうなるでしょうか。赤ちゃんは両親の保護なしには決して育ちません。また 温かく規律のある家庭の中でこそ子どもは健全に成長していきます。そのように教会には伝道とともに救われた人が受け入れられる神の家族、交わりがなくてはいけません。そしてそこで育てられていく弟子訓練というものがなくてはならないのです。私たちは救われて初めて神様を知るようになりました。しかしそれは神様を知ってしまったということではありませんね。神様を知り始めたというのが厳密には正しいかもしれません。クリスチャンとして成長するにつれてさらに深く神様を知っていきます。神様をさらに深く知ることによって私たちはいよいよ成長していきます。ペテロはペテロの手紙第2の3の18というところでこう書いています。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。言い換えればイエス・キリストを知ることにおいて成長しなさいというのです。じゃあどうやって成長するんですかと言いますと、ペテロはこうも書いています。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。これはペテロ第一の手紙の2章2節ですね。御言葉のミルク、それは聖書の基本的な教えのことでしょう。初歩の教えのことです。私たちはそれをしっかりといただいて成長していかなければいけません。ミルクは大切なものです。そこにはもうありとあらゆる栄養素が入っていると言われますね。しかしミルクしか飲めなかった赤ちゃんもやがては離乳食を食べるようになります。硬いものを食べることができるようになるんです。クリスチャンもミルクだけではなくやがては硬い食べ物、さらに神様を知り聖書の深い教えに入っていく、そういうことでなければなりません。クリスチャンにはなりました、長年年数は経ちました、でもということにならないようにしたいものですね。ヘブル人への手紙ではあなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。そう聖書は言っています。私たちはもう硬い食べ物を噛み砕きそれを消化し身につける大人のクリスチャンになっているでしょうか。皆さん子供の頃は欲しいものがあったら親におねだりする、親におねだりすれば手に入る。大人になればそういうわけにいきませんね。大人になりにつれて親もちゃんとお小遣いを与えてそれを欲しいものがあったらお小遣いをセーブしておくようにと教えます。またハイスクールぐらいになりますと自分で仕事をして働いてお金を貯めて欲しいものを手に入れるようになります。大人になりにつれて私たちはより重い責任を与えられます。またより複雑な社会の中に生きていくようになります。その重い責任を果たし複雑な社会を生き抜いていくためにさまざまな知識を身につけ訓練を受けるわけですね。社会が私たちに年齢や経験にふさわしい知識訓練を求めるように神様もまたクリスチャンになってからの年数にふさわしいものを持っているように求めてくださっている、期待をしてくださっています。私はアメリカの方とお話しするときに What's your Christian background? っていうふうに、質問することがあります。すると多くの方が、子供の頃サンデースクールに行っていたよとそうお話ししてくれます。その方々は聖書をある程度知っているんですが残念なことにその聖書の知識はサンデースクールで習った 時から少しも成長していないんですね。ですからその人にとって聖書というのはサンデースクールで習った時の書物でしかない。だから大人になった今こうやってビジネスをやっていくのに聖書そんなの役に立たない、あれは子供には役に立つけど大人には役に立たないというふうに間違って考えてしまうわけです。子供の頃学んだ知識は子供の頃には十分なものだったかもしれません。しかし大人になったらそれでは足らなくなってしまいます。年齢とともにさらに聖書を深く学んでいく必要があります。大人は赤ちゃんが飲むミルクだけで激しい労働をすることはできません。十分な食事が必要ですね。それは私たちの霊的な生活や信仰の生活でも全く同じことです。もしあなたの信仰生活に何か力がない、そのいうふうに感じることがあるとしたら、それは主を知る知識において本当に子供の時のそのままであってそこから少しも成長していないからではないだろうか、反省してみられるのもいいかと思います。パウロは言っています。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。信仰において知識において大人として成長していなければ、この複雑な社会の中で本当のクリスチャンとして生き抜いていくことはできないと思います。私は時々子育てについて話してくださいというふうに頼まれることがありますね。でその時にはいつも子育ては20年前から始まるとこう言うんですね。20年前っていうのは、まあ20歳 になってから結婚なさって子供を産み育てるという場合に、子育ては20年前から、自分がどう育ってきたか、自分をどう育ててきたかということが子育てには一番大切なんですよ、そう申し上げます。父親母親が聖書をしっかり学んでいなくて、どうして子供がサンデースクールで聞いてきたことの、お父さんこれどうなの、お母さんこれどうなの、質問したときにその疑問や質問に答えることができるでしょうか。本当の子育て、それは子供に人生の目的を与えてあげることですね。その人生の目的はどこで学ぶことができるでしょうか。それは聖書の学びから得られるのです。また皆さんが会社での重い責任を与えられる、教会でさらにリーダーシップを要求される、奉仕を与えられる、その時にそれに必要な、それに見合った御言葉の学びができているだろうか、それをしっかり身につけているだろうかと反省してみたいのです。イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい、この御言葉を本当にいつも心に止めておきたいと思います。私たちは救われて初めて主を知ることができました。もっと厳密に言えば主を知り始めました。そこから救いから一歩一歩のステップを進んで成長していくわけですね。救いというのはこのようにレイジーボーイに座っているお休みをするところではないわけです。ここからスタートしなければいけません。このように救われた者の前には一歩一歩の成長のステップを神様は備えていてくださる。この成長のステップを私たちが一歩一歩登っていくに従って、私たち自身もだんだんと大きくなってますよね、だんだんと成長していくことができるんです。で、この成長のステップについていろんな人がいろんな提案をしていますが、私たちが今年学びましたあの Purpose Driven Life、 人生の5つの目的、その著者でありますリック・ウォレン先生はクリスチャンになったここから始めてあと4つのステップを教えていらっしゃいます。1つはキリストを知るというステップですね。それからその次はキリストにあって成長していくというステップです。そしてその後は キリストに仕えるというステップ、キリストに仕えるというステップ、そして最後がキリストを伝えるというステップですね。使えると伝える、ちょっと似てますけれども違います。で、私たちはパープスドリブンライフで5つのキーワードを学びました。第一が何でしたか？礼拝。第二は交わり。第三は弟子訓練。第四は奉仕。第五が伝道でしたね。この5つのキーワードはこの5つの順序で覚えていただきたいのです。で、このステップ、成長のステップの一つ一つはキリストを知ることによって、ここはね、皆さん礼拝に出ていらっしゃる皆さんはここにいるんですね。イエス・キリストを信じた方はここにいるんです。で、その次にさらにキリストを知って、キリストの体である教会、神の家族である教会、その交わりの中に入っていくステップ、これがキリストを知るというステップです。その次にキリストにあって成長するというステップは弟子訓練のことですね。キリストに仕えるというのは奉仕というキーワードで表すことができます。そしてキリストをお伝えするということは、これは伝道というキーワードで表すことができます。私はいつもこの人生の5つの目的は、礼拝から始まって交わり、交わりから弟子訓練、弟子訓練から奉仕、奉仕から伝道、ステップなんですよということをお話してきましたが、それはこういう意味なのです。で、リック・ウォーレン先生はこの4つのステップをこの階段ではなくてですね、野球のベースに例えています。それがこの絵ですね、はい。これは先ほどのただこの四角くしただけのことなんで、中身は同じです。これはホームベース、ここは礼拝っていうのがホームベースです。そこからキリストを知り、そして教会に所属します。これが一類です。そして一類からさらに二類に進む、これはキリストにあって成長する。二類からキリストに仕える奉仕を通して三類に行きます。で、三類からまたホームベースに帰ってくる、これが伝道、キリストを他の人にお伝えして、もう一人のクリスチャンをもう一度このホームベースに立たせるのです。そうするとまた次の人が同じようにベースを回って元に戻ってきます。野球ではホームベースに戻らないと点が入らない。ホームベースに立ってるだけじゃダメなんですね。ここから一塁二塁三塁を踏んでまた戻ってこなければいけない。私たちはこのステップを本当に進んでいるだろうか、今私はどこにいるだろうかということが問われているわけです。リック・ウォレン先生の教会では、満塁ホームランのクリスチャンになろう、こういうスローガンが教会に掲げてあるそうです。私たちは満塁ホームランをかっ飛ばす、まあそれもいいかもしれませんが、それよりもむしろホームベースから一塁へ、そして一塁から二塁へ、二塁から三塁へと着実に塁を進めていく、そんなことができたらいいなと、そう思っています。リック・ウォーレン先生の教会では、クリスチャンの成長のためのコース、こういうですね、一塁に行くためのコース、二塁に行くためのコース、三塁に行くためのコース、三塁からホームベースに戻ってくるためのコース、四つの主なコースがちゃんと教会にあります。で、それは、日曜日にじゃなくて、多分ウィークデーに皆さんが夜教会に集まって、みんなが自分に合ったそれぞれのコースに行くわけですね。で、私たちの教会でも、まあ、そのことを例えば水曜日の KGJOD のようなクラスではしています。 JOD では1と2があって、それぞれ1が終わった方が2に進むというふうになっているんですが、多くの場合、多くのクリスチャンの方は自分が最初に属したこのキリストを知るっていうグループですか、入門のグループに入りますと、なかなかそこから出ないんですね。もう5年も10年もそこにいて、次進もうとしないということがあります。まあ、そんな点、私たちはこれから改良していき、 もう教会にいらっしゃる誰もがいろんな形でこの一つ一つ類を進めていく、そういうことができたらいいと心から願っています。しかしながら聖書の学びというものは学校での勉強と同じようにただ頭に知識を蓄えればいいかといえばそうではないのです。私たちが目指しているのは主を知ることであって主について知ることではありません。神様について何かを知る知識を持つということではなく神様ご自身を知るということ、これが私たちの目指しているところです。聖書の知識をただ増やせばいいというのでなく御言葉が私たちの生活の中に生きるようになること、これが聖書が教え私たちが目指していることです。コロサイの 3-16 今日の聖書の箇所にはキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいと書いてあります。御言葉は頭にだけでなく心に蓄えるべきものです。それはまた人々一人のうちだけでなくキリストの体である教会の中に宿っていなければいけません。コロサイ 3-16 は続いてこう書いていますね。知恵を尽くして互いに教え互いに戒め詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。でこれはキリストの御言葉がキリストの体である教会の命になっている、体の隅々まで神の言葉が行き渡っている、キリストの体のどの部分もキリストの言葉によって生き生きと働いている、そういう様子を描いています。私たちはこれをゴールに目指しながら進んでいきたいと思います。私たちを成長させるのは御言葉のミルクです。私たちを成長させるのはさらに成長させるのはキリストの言葉です。神の言葉、キリストの言葉によってお一人一人が成長し、また教会が全体として成長していく、キリストの御丈にまで成長していく、そのようなことを心から祈り励んでまいりたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはいなくなった羊を見つけた羊飼いのように、亡くなっていた銀貨を見つけた人のように、また行方不明の息子が帰ってきたのを迎えた父親のように、私たちが悔い改めてあなたのもとに立ち返ることを何にも増して喜んでくださいます。私たちも罪を悔い改めイエス・キリストを信じた救いの喜びを決して忘れることはありません。しかしそれとともにあなたは子供の成長を喜ぶ父親母親のように、私たちが救いから始まって御言葉によって一歩一歩成長していくことをどんなに喜んでくださることでしょうか。あなたに一歩一歩近づき、よりあなたを知ること、それを私たちの喜びとさせてください。それは私たちの救いの喜びに勝るとも劣らない喜びです。あなたをさらに深く知るために、私たちに必要な具体的な一歩を示し、そこに導いてくださいますように。私たちのうちにキリストの言葉が、豊かに宿るものとしてください。愛する主イエス・キリストのお名前で御前に祈ります。